お願いします。
辻先生は価格を安くするとデメリットがあるということなんですけども、それは何でしょうか？
そうですね、価格を安くすると、僕はもう、まあ、メリットも一つだけあって、メリット一つ、デメリットが僕は三つあると思ってるわけで、最初のメリット一つから言っちゃうと、価格を安くすると、まあ、お客さんから選ばれやすくはなるかなと思います、うん、メリット僕その一つだけだと思う、
はい、
であとの三つのデメリット何かっていうと、まず一つ目が安い客がついてくるっていう話で、二つ目がたくさん売る必要がありますよと、で三つ目がその、まあ、要は安くするっていうことは利益が少なくなるから会社の体力っていうかね、会社が弱くなるっていう、この三つのデメリットがあるぞと。メリット一個だけ、お客さんに選ばれやすくなるっていう、ただそれだけだから、僕はねデメリットの方が大きいから、あまり安くするっていうのは僕は反対派なのね、うん、どっちかっていうと安くしなくてもいいから選ばれる努力をしていきましょうと。価格を安くする努力よりも、価格を今のままでもいいから選ばれるっていう努力をした方がいいなと僕は思っているわけね、うん、じゃあなんでそんなこと僕は言えるのかっていうと、一回安値競争を、まあ、僕もしたことあります。 あるんだけど、もう本当ね良くなかった太陽光の時なんだけど、本当安い客しか来ないし、たくさん売る必要はあるし、そのまあ利益が少ないから、あんまよろしくないって、もう特に一番嫌なのが安い客がついてくるっていうのがもう本当嫌だった。で、まあテレアポの即断即決営業やってる時なんだけど、だけどその時にどうしても相見積もりとかになって、安いお客さんがね、他はもっと安いぞと、実は相見積してるんだよ辻さんと、よその業者はいくらで出してるんだけど、辻さんとはいくらでやってくれるのって言われたりとかね、どうしてももうその時数字が欲しいから、もう取ってこようと思って取るとするじゃない。で通常価格よりもすこぶる安くなるわけよ、もう叩き台になってるから。そしたらまあね、そのお客さんからのまあクレームは大きいわ、ね、そんな要は安く、極端に安くなってるから、体力も少ない、体力というか利益率が少ないのにもかかわらず、何度も何度も走らざるを得ないような状況にもなっちゃうし、本当いいことは僕はね本当なかった、うん、だったらもうこんな利益で走らされるぐらいだったら断った方がいいなって僕は本気で思った、うん、もうそれぐらい嫌だったのよ本気で嫌、まあ、過去の動画でも何度も言ってるんだけど、本当嫌な思いいっぱいしてきたから、あ、もう嫌だなと思ったね、うん、まあそういうすっごい安く叩かれる人に限って、まあ中小企業の社長さんが多かった中小企業っていうかね、個人事業主の社長さんが多かったとか、そんなんはあったけど、もう本当嫌だった、うん、もう無理難題をふっかけられてくるし、なんでお前はとか言って言われてくるしね、すごい嫌だったな。ちなみに安値競争をすると、安値競争の勝者って一人だけなのよ、その他負けるのよね、うん、もう勝者が一人しかいないっていう、この安さ勝負っていうのは、これはもう真っ当なビジネスとはちょっと言い切れないなと僕は思ってるわけよ。消費者側からしたら安いのはいいことだっていうふうになって、ある程度は選ばれるとは思うんだけど、だけど本当もうね、安さしかないわけよ。そこのお店、そこの会社の武器は何ですかって言ったら安さしかないわけで、安くしようと思ったら結構な力が必要なわけよ、うん、スケールも必要になってくるしね。そうなってくると中小企業で安く戦うっていうのは僕は間違ってると思ってるわけね。中小企業で戦うべきは安さじゃないと、なぜなら大手に負けるから、一般的にはね、うん、だからやめた方がいいなと思う。で実際僕も相見積もりとかで安い価格を出してきたことがあっても、さらにその金額をくぐってくる、さらに激安っていうのがやっぱ出てくるからさ、勝てないんだよね、うん、これをくぐろうと思ったら、この利益率で動かなきゃいけないのみたいな金額になってくるわけよ。もう叩き台になってくるから、もうほんとね、地獄のようなねもう砂地獄っていうのをもうザラザラザラザラと落ちてくるから、あれはもう本当やめた方がいいと思うな。でそれでそういうお客さんなわけでし ろくな客がいないからね、うん、工事が終わった後もなんだかんだ難癖つけて、ここを直せ、あれが気に入らんとか言って言われたりとかしてて、で太陽光の工事の場合って最後印鑑をしてもらうわけね、あ、ローン組んだ場合は、うん、これが納得できないから俺押したくないとか言って平気で言われちゃうから、うん、本当嫌だった、うん、もうそれ以来そういうなんていうの、なんていうの、お金をちゃんと払ってくれなさそうな人はやめた方がいいと、しかも激安価格でされるわけよ、もう絶対嫌だと思ったね、そんなんは。もうそれ以来絶対嫌だなと。で、あるあの社長さんで、あの同じ太陽光仲間の人でね、以前太陽光をフロントにしてそのバックエンドとしてリフォームを売りたいっていう社長さんが言ってたわけね、
はい、
だけどさ、そのお客さんからしたらその一番安いからあなたを選んだっていう理由になってて、じゃあその後ねフロントで太陽光一番安いところで買いましたよっていうお客さんは、次バックエンドでリフォームをするときになったらどうすると思う？きっとまた一番安い業者を探してそこにお願いすると思うのよ。なぜならそのお客さんがあなたを選んだ理由は一番安いからっていう理由だからね。だから次のリフォームもきっと一番安いところに選ぶはずなのよ、探すはずなのよ、そういう会社を探すわけよ、リフォームで一番安い業者をって言って。だから太陽光をフロントにしてバックエンドでねリフォーム売りたいんだとか、次はリフォームを売りたいんだって言ってても、きっとそのお客さんは安さが購買の判断基準になっている人だから、きっとリピートにはならないと思うのね、うん、それ以外のところでちゃんと信頼とか信用とかの構築をしていない限り。でも多分難しいと思う、その人は安さでしか判断しない人だから、うん、もうすっごく嫌だったそういうのは、うん、で安い客ってさ、もうろくなのはいないのよ本当に。もうね、そんなんに付き合ったらバタバタ貧乏になっちゃうしね、もう本当嫌だったな。実際さ、僕もすげえ嫌だったのが、行ってお客さんのとこ行って、で家の中上がらせてくれないわけよ、で外のガレージのところで話になって、でいや実はね太陽光やりたいんだよと、で今いろんなところから相見積もり取ってるんで、見積もり出してもらってるので、辻さんのとこもちょっと見積もり出してよと。で僕もさ、この年になるとさ、まあ役職もついてるから、ね、一番安いところにはちょっとうちの部下たちにも紹介してあるからさ、ちょっと頑張ってよとか言って言うわけよ、
うん、
ああそうなんですかって。で、まあ、普通だったら食いつくと思うのよ、じゃあこの人に安く、うん、でも売れたらその人の部下にまた売れるんかって思うと、うん、安くしようってちょっと頑張ろうと思っちゃうと思うのよね、うん、きっとそういうふうに言われるから。でも多分その人もそれを餌にして言ってるだけだと思うのよ、本当に紹介するかどうかも分かんないしね、
うん、
で例えばオール電化もさ、めちゃくちゃ安くしたんだよねとか言って言われたのよ、
うん、
でパッて見たらそこの家もうやっぱり安いなだけあってさ、工事下手なのよ、
はい、
もう露出配線しまくりバッシャーって、はい、オール電化だよねみたいな。でその昔ながらの家でその隠蔽ができない、配線が隠蔽できないとかそうなんじゃないのよ、いやできるはずやのにやっぱやってないわけよ、隠蔽工事してないわけね、思いっきり露出で線がバンバンバンバン出てるわけ。そりゃ安いところに頼んだら、そりゃ丁寧な工事するような業者じゃないわけよ、安い業者やもんほんな、これは工事も手抜きになるに決まって、僕から言ったら手抜きなのよ、うん、ちゃんとなんていうの、電気の配線をしてくれるのが普通じゃないのよ、隠蔽して綺麗にしてくれるのが僕の中での普通であって、隠蔽工事ができるのに、露出配線なんかしなくても工事ができるのにもかかわらず露出配線をするっていうことは、僕の中で手抜きなんだよそんなのは。もうせっかくのいい家がもう配線でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってなってるわけ、汚って、え何これっていう感じね、僕から言わすと。でも多分お客さん分からへんから、それが普通やと思ってるわけなのよ、他の家見てみろと、オール電化でこんな配線されへんでみたいな感じなんやけど、だけどさ、そうやって言うわけよ。で僕はどうしたかって言ったら、ああそうなんですねって、僕言っときますけど安くないですよってそんなに安売りを選ぶんだったら、もう正直うちじゃない方がいいと思いますよって言って、でもまあ一応辻さん見積もりくださいよって言われるわけよ。もう本当はしたくないんだけど、でも僕もやっぱり僕の、ね、後輩にも紹介するからっていう言われるもあって、やりたくないなと思いながらも、やっぱその餌にパクって食いついちゃったわけね、はい、うん、で まあ、僕なりのちょっとだけ安い、まあ、相場よりもうちはちょっと安いぐらいの価格で出してるわけだから、はい、それで出したわけよ。そしたら言われた言葉が、あの辻さんのところが一番高かったですって、はい、返事が来て、でじゃあ予想いくらだったんですかって聞いたら、まあ、例えばあまり金額言わないけど、うちの価格がこれぐらいだったらもうね、ものすごい安い金額が出てるわけ、はい、って言って、で聞いたら、ね、なんかね7社ぐらい相見積もり見積もり取ってて、もう大阪とかその滋賀県の人なのにね、大阪とかいろんなところから見積もり取って一番安いところでやりますっていうふうにやっぱり言われたわけよ、はい、あそうなんですかと、もうそっちの方がいいよ。だから僕もその多分同じことをずっと言ってはったと思うのよ。だから後輩にそう紹介したるでとか言って、もうすごい安い金額で出してるわけね。これもうこの金額でやるのっていう、ちょっとドン引きするぐらいこれでやるのって、大阪から神戸から滋賀県まで来てこの価格でやるのみたいな、そんなんを見た時に、あ俺やっぱりやらんでよかったって。でその人ちょっと偉そうに喋る人だったのよ、おんおんおんおんとか言って、できっと価格も、あで工事も多分僕も経験あるから分かるけど、おこんなんじゃ俺払いたくないよとか言って言うような感じの人だったのね、はい、もうあでも僕はもう一生懸命頑張って食いつこうっていうわけじゃなかったから、うん、別にあそうなんですねって言って、まあ別にいいですよって、全然もうやる気もなかったからね、よかったんだけど、はい、でももしかしたら後輩にって言われるんだったら、ちょっとだけちょっとだけ安くして、やっぱりあの女全然価格の差の開きがあったから、はい、あダメなんだなとは思ったけど、だけど多分その人もそうやって言うことによってすっごい安い金額を引っ張ってこようとしてたと思うのよ。でその餌に食らいついてやったとしても、果たして後輩にそんなことを言っていけるかっていうと、多分ねいけないと思うのよね、うん、だからさっき言ってた安くすると、デメリット3つのうちのね2つ目、たくさん売る必要がありますよと、
はい、
これに引っかかってくるから、どうしてもそういうふうな感じでたくさん売らなきゃいけないからね、そういうふうなことを言われると、後輩にも紹介したるでとか言って言われると、ついつい食いついちゃうっていうのがあると思うのよね。でもそこまで安くしなかったら別にたくさん売る必要はないわけよ、
はい、
うん、たくさん売る必要はないです、価格を激安にしなければ、
はい、
うん、だからといってぼったくりにせえと言わないよ。ぼったくりはちょっと論外として、相場でいいと思ってるわけよ僕は。相場の価格帯でいいと、お客さんも相場の価格帯だったら納得してくれるよと。ただ価格の安さ以外のところでのその魅力がないとお客さん選んでくれないから、その他のところで僕は魅力を出していって、お客さんから選ばれる努力をしていきましょうねって言ってるだけで、それ全部無視して安さだけっていう風になってくると、本当ねたくさん売る必要があるしね、普通だったら1件でいいものを2件3件って売らなきゃいけなくなってくるわけでしょ。その分コストいっぱいかかってくるじゃない。それは大変だよそんなのは、うん、やらない方がいいと思うな。でそんなことやってるからビジネスが面白くないと思うんだよだって安い客が来るわけだから、うん、でバタバタ貧乏になって会社の体力も弱くなっていくわけでしょ。やる必要はないと思うのよねそんなのは、うん、だって例えばさ、まあ、楽天とかもそうなんだけど、例えばなんだろう、なんか買うとするでしょ。そしたら一番安いところで選ぶと思うのよ、楽天とかアマゾンとかそういうネット通販になればなるほど。そしたらさ、そこのお店って覚えてるっていう話よ。そこで買ったお店の名前覚えてないと思う。例えば何だろうなんか出てこないんだけど何かの商品を買いました、例えばマスクを買いました、でそのマスクで一番安かったマスク買いましたって言ったら、そこのお店の名前覚えてるかっていう話を、多分覚えてないと思う。そのマスクの価格は覚えてるかもしれんけど、そこのお店の名前まで覚えてないと思うんだよね。うん、まあ今マスクで言ってちょっと正解だったかどうか分かんないけどでじゃあ僕はちなみにどのマスク使ってるかって言ったら、今もっぱら使ってるのはやっぱりユニクロだよねユニクロのマスクを頻繁に使っております。まあ紙マスクも使ってはいけるんだけど、ね、繰り返し使えるとか、マスクちょっとね紐が痛いんだよね顔がでかいからかっていう話になってくるんだけど、うん、ユニクロのマスクは僕は愛用して使ってますけどね。だから価格を安くするデメリットってあんまりないと思う。あちなみにユニクロで言ったらさ、ユニクロって多分一番安いと思う。 一番安いかどうかは疑問だって思う人がいてたら、
はい、
安くて、いや高品質で一番安いと思うのよ、
はい、
低品質で安いっていうのはそこら中にあると思うんだけど、はい、高品質であそこまで価格が安いっていうのはユニクロしかないと思うのよね。だってなんかね、 YouTube とかもいろんなインフルエンサーの人見ててもさ、ユニクロほんとすげえとか言って、あの品質で、あの品質であの価格はありえないとか言って言ってるわけよ。だからユニクロも選ばれるっていう部分があるように、やっぱ大企業だからさ、多分そのロットもその生地とかも何トンっていう形で買ってるらしいんだよ。何トンやね世界中で売りまくってるからあそこまで低価格ができると。普通のお店があのクオリティで価格を出そうと思ったら、例えばユニクロで7000円とか8000円で売ってるような、例えば 今の時期だったらセーターとか、あのセーターを普通のお店が作ろうと思ったら、普通の例えばブランドが作ろうと思ったら、普通に1万2万3万ってなってくるのに、ユニクロだけが5000円とか6000円で売ってるって、あれはすごすぎるって皆さん言ってるわけね。確かに品質もいいわけよ。特に僕の年代、40代50代ってなってくると、ユニクロかっていう人が多いっていう話らしいんだけど、今のユニクロは違うと思う。ものすごく品質がいいからすごくいいんだよね。 T シャツなんかもすごくいいしね。でさらにセールになったら500円とかで売ってるわけじゃないすごいよね、あの肌触りで。もうすげえなとか思っちゃうから、だから負けます。あの大企業に負けちゃう。大企業が安売りを始めたら、高品質で安くなってきたら、もう太刀打ちができなくなる、中小零細企業では。だからそれ以外のところで勝負した方がいいですよというのを僕はすごく言いたいから、価格を安くするっていうのは本当もうデメリットしかないですよと。メリットは選ばれる確率が高くなるっていう、それだけで。でもデメリットが3つあって、安い客しか来ないとか、たくさん売る必要があるとか、その利益率が少なくなるから、その体力が少なくなってくるっていう、このバタバタ貧乏になっちゃうっていう負のスパイラルが始まってきちゃうから、僕はね、安くしない方がいいかなと思う、中小企業は特にね。まあ、だからといって全てを反対するわけじゃないけどね。スーパーマーケットだとか、あの外壁の塗装とかのリフォーム屋さんとかでも、やっぱ大手が参入してこないところでは、あの安くして戦略としてやっていくっていうのも、それはそれで一つのありだと思うから、まあまあ人それぞれだけど、まあ、僕は安売りはしない派の人間なので、まあ、ぜひね、あの賛同いただけるんであれば、それ以外の部分で魅力を作っていきましょうねと僕は言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。